日本撮りです稲荷俊之介的妄想曲ですね。前回の配信から随分、まあ、時間を経って思い出したようにまた今日もやり始めてるわけなんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。最近我が家でもストーブを出しましてね、あんまりこう集合住宅で、ストーブを出すのは、よくないんですけれども、うちのみーちゃんがねすごい寒がるんですよ。まあ、寒がるから例えばその電気カーペットですとかね、あったかいところスポット的に用意はしてるんですけれども、まあ、それでもやっぱ寒いんでしょうね。でなんかこう部屋の中にいる時、今日みたいな休みの日なんかもね、寒がらしておくと膝の上に乗ってくるんですよ。まあ、可愛いんですけどねすごく可愛いんですけど、膝の上にずっといつまでもいるとね何にもできないですね。やれそのお掃除しなきゃとかね、お風呂とかトイレとか、まあなんかこう身の回りの整理整頓とかっていうこともやろうにもできないっていうね。まあその膝の上にいるみーちゃんを言い訳にして、まあしゃあねえな可愛いからなんていうところでなっちゃうんで、この間も神さんとねちょっと早いけれども、まあ初雪も降ったってことで、ストーブ出そうかというところで今、石油ストーブが赤々と燃えてる中、まあみーちゃんは寝てますわな。まあそれぐらいですよ、それぐらいの時期に配信収録を行ってますよっていうところで、なんですけれどもね、まあ前回もちらっと話しましたが愚痴です。愚痴なんですけどねまあそもそもこのポッドキャストをやり始めたっていうのも、その部署が変わってなんとなく、まあ精神的に不安定だったんでしょうね。その中で、まあ自分で何を考えてるってことをこう喋ることによっていろんな部分で消化させていたんでしょう。そういったところのきっかけでのこのポッドキャストなんですけれども、まあもうかれこれ半年経ちましたかね、部署移動しまして、まあ、部署移動した経緯っていうのもここで 何番目か分かんないですが、お話はしたんですけれども、まあ、半年過ぎましてね、半年過ぎまして、まあ、いろんなものが、まあ、見えてきたと言いますか、もうずいぶん前から見えてたんですよ。もう1ヶ月経たないぐらいで構造的な欠陥があるなっていうのは、まあ、見えてたんですよね。でその構造的な欠陥っていうのを、こういうことだよねっていうことは、まあ皆さんと言いますか、まあ現場の方々にも、まあ現場といってもその末端の人たちではなく管理者と言われている人たちに、今いろいろ発散もう起こっちゃってる問題ってこういうことが原因なんじゃないのって、で今起きてる問題を一つ一つ解決していくよりも、この問題を解決する方をするとその問題って消えないっていうところは、折を見ていろいろ発信もして提案もしてるんですよ。ただ私はあくまでも今の部署では戸様なんで、まあやりやすいように、いきなりこう部外者が来てね大なた振ったってうまくいくわけじゃないんで、様子を見ながら進めれるところをちょっとずつやっていこうかっていうところで、折を見てお話とかいろんなことはしてるんですよ。でこれってまあ私の、まあ、いわゆる部下と言われている人たちだけじゃなくて、私の上司、直属の上司にも話もしてますし、まあ満君にも話はしているし、まあ概要は分かってってくださってると思うんですね。これって私がやるときって口頭だけじゃなくて必ず文書に残してますから、見てないとは言わせないっていう知らなかったとは言わせないっていうところで、発信してるんですよね。でどうするって、やるんなら動くぞっていうところまで、 準備万端してるんですけれども、何なんですかね、やらないんですよ。問題解決したくないのかなとかって思うんですよね。で、いや、じゃあ他何かありますかっていうと、代案があるわけじゃないんですよ。代案があるわけじゃなくて、じゃあどうしたいのっていうことがね、何もないんですよね。だから提案しっぱなしで投げられっぱなしっていう、まあいうところがすごく最近イラついてるんですよね。で、まあ移動して、まあ1、2ヶ月ぐらい、特に何も仕事をしなかったんで、まあ仕事しなかったわけじゃないんですけれども、まあとにかくね、執務室がね、汚かったんですよ。まあ、ぐっちゃぐちゃだったんですよね。よくこんなとこで仕事してるなっていうぐらいぐちゃぐちゃだったんで、結構かけましたね。2、3週間かけましたか。もう徹底的にこう部屋の中整理整頓して、あの置く場所決めたりとかっていうことをしながら、まあ仕事ねできないから掃除とかしてるんだよなんつって言ってるけど、いやそうじゃないんですよ。実はいろんなものを見るのにちょうどいいんですよ、仕事を。あの掃除する、整理整頓するっていうのはね、まあそういったところで見てて、なんかね、不思議ですよね。とっても不思議です。で、その前例踏襲をしたいのか、いや、その問題って結局前例踏襲しかしてないからそういうことになるわけでしょって、ねえ、いうところなわけじゃないですか。で、今の業種が今まで私がやってきた仕事と違うのかもしれないんですけれども、まあまあクライアント元請けがいて下請け、我々は下請けの中でアウトソーシングの仕事をしてますよと。で、それって言われた通りのことをしてればいいかっていうことではないと思うんですよね。やっぱ俺たち、私たちに私たちの特技とか、ね、あるわけだから、そこを伸ばしていきます、そういったことに関しては任せてくださいっていうブランドって言い方するんですけど、色を出してその色を理解させることっていうのは、まあ、顧客教育っていうことはどんな業種でも必要なんじゃないかなって思うんですよね。で、まあ、これって今の部署だけではなくて、前もそうだし、その前もそうなんですけど、結果的にそのおかみがおっしゃってるんでって、クライアント様が仰せられることに関しましては何一つ滞りなくみたいな感じでやってるっていうこと自体がすごく時代遅れなんですよね、私から見ると。いや、なんていうのかな、できることだけやってればいいじゃんっていうことではなくて、自分たちのブランド力っていう風な言い方するんですけど、自分たちのブランドっていうものをもっと冷静に客観的に捉えた上で、この分野に関しては任せてくださいっていうような仕事の進め方をしていかないと、結果何でも屋さんになってしまって、得意なこともできなくなっちゃってるんじゃないのっていうのが、言いたいところなんですよね。で、まあ、私も上に立ってクライアントと言われる部分と交渉折衝したこともあります。まあ、前職でね、ありますし、どうあるべき形振る舞いっていうのはまあ知らないわけではないんですよ。ただ今それをやる立場にないんで、やらないだけで、ね、なんで誤解されてるなーっていう部分もたくさんあるんですけれども、その辺がすごく歯がゆいんですよね。まあ皆さんはどう思ってるのか知らないんですけど、で、結果的に見ていくと、どこの部署を渡り歩いてもこういうことになってるっていうことは、 その部署の、直属の上司の問題ではなくて、会社全体としてそういうことになってる会社なんだなって、もしかしたらそれがブランドであるならそれでいいんですよ。それでブランドであるならそれでいいんですね。商品種大量生産っていうかね、多品種少量生産か、そういったところでやっていくっていうことであれば、それはそれで構わないんですけど、それをやるっていうことは莫大に管理のコストがかかるんですよね。多品種少量生産っていう、じゃねえや、商品種大量生産、よくわかんなくなっちゃうな、なってくると、そんなにこうでっかいラインをどんどん動かしちゃいいんで、管理能力って問われる部分は少なく、比重は少ないんですけど、そのいろんな商品を少なくちょっとずつ作るってなってくると、結果的にね、すごく手間かかるんですよ、その生産性を維持するためには。でもしうちの会社がそれをブランドだとしてやってるのであれば、圧倒的に管理者に対するリソースが割かれていないんですよね。っていうことはどういうことかなって考えてったら、気合と根性で何とかせって言ってるんですよ。すごく今はしょっちゃいましたけどね、途中経過をはしょっちゃいましたけど、結局ね、気合と根性で乗り切ってくれって言ってるっていうことを21年間続けてるんですよね、うちの会社って。だから今の会社なんだよねって、でこの程度でいいんだ、会社としてこの程度でいいんだって考えるんであれば、もうそんなに一生懸命やることないよねっていうことになっちゃって、中国でいうところの国営企業みたいな会社になり下がっちゃうよねって、で株式会社としてそれでいいのかよっていうところなんですよね。ねえ、仲間の夢の実現のためにって言ってるけど、仲間って誰のこと言ってるってそれが上の人間が言っちゃっちゃダメなんじゃないのって思うんですよね、ひっくり返しちゃうと。なんていうところもあって、今すごく嫌になってるんですよ。なんかそんなことでいいのかよって思いますよね。で今すごく具体的な話になっちゃいますけど、まあこれね、聞いてたらへこむね、相変わらずへこんじゃうと思うんですけど、そのコンテストっていうのを今やってんですよ。で今その実務的なところで私今仕事してないんですよ。なんで仕事しないかっていうのはこの後喋りますけれども、で仕事してないんで暇なんで、で大嫌いなんだけど、そういうことで、コンテスト一生懸命やってるんですよね。でまあそのコンテストをやるんで、現場のみんな頑張ってください、いい業績上げてくださいっていうような歌い文句なんですけど、それが果たして現場に直結してるイベントになってるんですかっていう。けどコンテストをやることで上の人に頑張ってるんだよアピールをしてるだけなんじゃないのって思うんですよ。で私の上のレイヤーの人たちがそれをやることによって、まあ次長なんだかなんか知りませんけれども、部長に上がりたいんでしょうよとね、次長としてよく頑張ったな君はなんていうことで部長になりたいとしてるんであれば、それは全然意味違うぞっていうのが本当よく分かってきたんですよね。なんかその向いてる方向が違うっていうのかな、形を一生懸命作ってその形を見て喜んでるっていうことになっちゃってるんですよね。でその形で言っちゃうと、なんだろうな、ちょっと話がずれるからこの話はしないとこ、だから現場の実際に働く人たちに対してどうアピールすることによって気持ちを動かせるかっていうところなんですよね。その告知をすることが仕事なんではなくて、その気持ちを動かすことが仕事なんですよ。それを忘れてないって思うんですよね。 どうなんですかね、そういうことをやることによってどういうふうに気持ちが動いていくんだっていう戦略は立ててるのっていうことなんですよね。で、なんか偉そうなこと言ってんじゃんって言うと思うんですけど、でも私はずっとそれやってきてるんですよ。その気づいてらっしゃる方は気づいてくれてるといいなって思うんですけど、その現場の人たちの気持ちを動かすためにはどうしたらいいっていうところで、細々と若干フライング気味で必ずやってることっていうのが、その現場への告知の仕方なんですよね。色つけるんですよ。色っていうのかな、これ実際に見ていただけるとはーって思うんですけど、あ、このおっさんなんか喋り出すときこういうパターン使ってくるんだっていうことをちょっと前から継続するんですよ。で、そうするってえと、あ、おっさんまたなんかここ更新してるって、あ、こういう書き方始まってるってことはおっさん何か喋り出すぞっていうところで動く前の所作を見せとくっていうのかな。で、そうすると聞く体制できるじゃないですか、見る体制できるじゃないですか。それをやってるんですよ。まあこれ分かる人だけでいいです。はい、無駄に時間をかけてる2、3、4、5行ぐらいのあそこっていうのはそれなんですよ。ただ面白がってやってるだけじゃないんですよ。そのわーってうちゃうちゃうちゃうちゃってやって、さてのあとを読ませるためにあそこを作ってるっていう。で、それもある日突然やったってそこで終わっちゃうんで、ちょっと前からやってるでしょ。いつもそうしてるんですよ。で、作戦なんです。私自身のプロデュースなんだね。まあまあ、なんかね、そうしないとダメなんじゃないのって思うんですけどね。まあそれがうまく伝わってるといいなって思うんですけど、まあある意味賭けなんですよね。ある日突然なんとなく始めて、それがシリーズ定番になってきて、あれ今日日曜日だけどサザエさん入ってないよねみたいな、見てもいないけどね。普段日曜日のサザエさんなんてほとんど見ないし、商店なんか最近見てないんですけど、ああ商店やってるってことは日曜日なんだっていうところじゃないですか。なんかね、そういうのを狙ってるんですよね。ってすごく今話がずれちゃったなって思いながら、何の話してたっけって、どこまで戻ればいいんだろうななんて思ってるんですけど、どこまで戻ればいいのかな。で、そう、戻りましょう。ここまで戻りました。今現場の仕事一切してませんって、本当にしてません。見事にしてないですね、現場の仕事は。実際にその自分の部署の商品を学ぶとか、業務のやり方を学ぶとかっていうことは一切してないんですよね。で、なんでかっていうと、業務に携わりたくないからなんです。で、今までこの会社で今3つ目の部署を経験してますが、過去の2回目、過去の2回すべて、どっぷり私が業務に使うことによって、まあ、それなりの方向性とかそれなりの、指導というか管理とかっていうのはできるな、できちゃうんだななんつって手前味噌に思うんです。で、過去2回ともそうなんですけど、私が抜けることによって抜けた後の人たちがすごくかわいそうなんですよ。手前味噌なこと言ってますよ。で、それって現場の人たちも、まあ頼れる人がいなくなったっていうところで、困るでしょうけど、現場の管理者の方々も困ってるんですよね。新さんの方が良かったってね。なんかそういう中で仕事するのすごく辛いじゃないですか。だったら最初から俺現場に入らねえとこって思ってるのが今回なんですよね。実際にそうですね、中野さんがいなくなった後、私がやるようになって中野さんの方が良かったっていう中で、じっとこらえてなんとか自分のベースっていうものを作ったし、中村さんがいなくなった、中村さんの時の方が良かったとかっていうような声の中をじっと耐えて、 前の現場を作りましたし、で今回も多分ねカリスマ性はあると思うんですよね。うわ手前味噌ふふん、なのでやっちゃうとできちゃうと思うんですけど、なんかもうそれやめようって思ってます。はい、だったらもう門外観っていうことでもないですけど、外から文句だけ言ってやろうって、で現場の人に、私よりも下の現場の人に関してはよくやってんね頑張れよとかっていうふうに叱咤激励はするんですけど、上の人にはとことん立てついてやろうっていうふうに思ってて、まあクビって言われるくらいまでやってやろうかなって思うんですよね。で今の部署の人がこのポッドキャスト聞いてるかどうか知りませんけど、体裁繕ってんじゃねえよっていうね、なんかそのかっこいい組織表を作ってニヤニヤしてんじゃねえよっていう、ねえ、でだってさ、いきなり部署移動してね、右も左もわからない中でチームのリーダーやれったってできるわけないじゃないですか。商品知識ねえんだし、質問されたって答えれないんだから、にもかかわらずやれって言ってるってことは、じゃあって今までベテランとしてやってきてる人たちってここまで来るのに何年かかりましたね、2年です3年です4年ですって、ああ そこまでやってるらベテランですよね、じゃあ4年後でいいのかっていうと違うんでしょ。気合と根性と努力でやれって言うんでしょ。無理だって。4年かかったことは2年かかるってっていうところがね、分かってないんですよね。その辺がねイラつくんですよねえ。まあこんなことじゃね、サラリーマンとしては良くないんでしょうけど、まあ良くないと思いつつもね、ずっとこんな調子でもうね10年まあありましたけど、30年ぐらいサラリーマンやってますから、まあ今こんなもんで終わっちゃってるんだろうななんていうようなことを、神さんに怒られている次第でございますというとこですかね。まあ愚痴なんで今回愚痴です。はい、完全に今回は愚痴の話をしているんで、まあここまで聞いてくれてありがとうですよね。何のこっちゃかわかんねえっていう、わかんなくて結構です。こういうことを喋ってただだだ流しするのが、私のポッドキャストなんで、どこにも薬にもならねえっていう、ダウンロードしたねメモリの無駄遣いをしているだけなんで、消してくださって結構ですよ。そのダウンロードしてまだ聞くものじゃないんでね、ご注意させていただいておりやすというところ。そうですな、まあ C 恵子先生の今日の占いっていうのもなくなりましたんで、なんとなく締まりのない状態で今日もこのまま終わっていくんだろうなとは思うんですけどね。そうですね、次回の配信は何について喋ります？これからのことを喋りますか。これからのこと、どうしようかなと思ってるっていうことを喋りますかね。セカンドキャリアって言いますか、まあ、私も随分転職してきてますんでね、セカンドキャリア今更っていうところもあるんですけど、サラリーマンを終えるにあたって今後あと20年ぐらい何しようかなっていうことをちらほらと喋っていきましょうなんて考えてるところで、今日のところはこの辺でさよなら。ちょっと予想以上にケツが短かったんで、何も思いつかない。